宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード109。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。皆さんお元気ですか？最近気温も上がってきて、早くいろいろお出かけしたいなと思う一方、家での生活もいろいろ充実していて、だいぶこの生活にも慣れてきたなと感じている今日この頃です。さて、今日のエピソードではついにね、ちょっと進展があった前々からの目標、願望についてお話ししたいと思っています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、ついに、いやついにですよ、最近ついにちょっと一歩進んだなってことがありまして、今日はそのお話をしたいと思うのですが、それはですね、スペイン語の勉強です。あの、何度かこのポッドキャストでもお話ししてきたのですが、ずっとずっとスペイン語を勉強したいなって言い続けて、どのぐらい、少なくとも3年は言ってて、あのそもそもね、今カリフォルニアに住んでいるんですが、カリフォルニアは南端がメキシコとの国境ということもあって、メキシコをはじめ中米南米からの移民が多いんですよね。で、特に私が今住んでいるエリアというのは、移民やメキシコ系アメリカ人、あのヒスパニック系の人ですね、がもうとっても多いんですよ。で、この辺は野菜の畑がたくさんあって、まあ、畑で働いている人たちはそういった移民の人たちが多いんですよね。で、だからすんごい大きいそのメキシカンコミュニティだったりヒスパニックコミュニティがあります。で、引っ越しを私数回していて、まあ、その度に少しは環境が変わってはいますが、まあ、今現在住んでいる町、アパートはもうすぐ3年とかになるんですけれど、この辺りにもスペイン語を話す人たちがとっても多くて、そうでね、あのどこにでも特定の地域からの移民が多いエリアってあると思うんですけど、私が感じるこのエリアの他とは違うところって、あのスペイン語スピーカーのコミュニティが大きいがために、彼らは英語を話さなくても生きていける状況になっているんですよね。あのスペイン語だけで日々の生活何ら困らない状況なんですよ。例えば、まあ、日本人だって日本人の集団の中で生活していたらいつでも助けてくれる人もいるしどうにかなるんですが、このあたりのスパニッシュスピーカーに対するサポートってマジで手厚くて、例えば病院とか、私全然普段病院行かないタイプなので、まあ、困ってないんですが、子供がいる日本人の友達とか、まあ、いつも大変って言ってて聞きたいことをメモっていったりとか、先生の話聞き取ってからしっかり調べ、後からしっかり調べたり、あとコミュニケーションもね、スマホとか駆使して頑張ったりして、まあその病院での英語って大変ですよね。でも一方でスペイン語に関しては、この辺りの病院は間違いなく受付から診察までスペイン語で問題ないし、まあ、ドクターがスペイン語を話せないということはあるかもしれないんですが、看護師の少なくとも半分はスペイン語英語のバイリンガルだと思います。そうだから問題ないんですよね。で、病院だけでなくて、まあ、大体のことがスペイン語で大丈夫です。あの他の例だと学校とかも、あのこれまたね、あの友達の話を聞いていると、アメリカに来て初めの頃は子供も英語わからないし、お母さんも流暢ではない状態で、担任の先生とのコミュニケーションを取ったり行事の準備をしたりなんたりってすごく苦労すると思うんですけど、この辺りの学校は事務室には間違いなくスペイン語を話せる人がいるし、先生もどのぐらいかね、比率は分かりませんが、スペイン語を話せる人が多いです。で、私の旦那さんは学校の先生をしているのですが、保護者とのミーティングは必ず通訳ができる人が同席しています。すごく 親切じゃないですか。あの英語でね、自分も苦労していたりね、まあ、こういう学校のことで頑張っている友達とかがいる私の立場から言わせてもらうと、ちょっと甘いんじゃないなんて思うくらいです。まあ、銀行だってスペイン語で問題ないし、市や町の役所系も必ずバイリンガル の職員がいるので、もうね英語を使う必要がないんですよ彼らは。まあ、その結果、まあ、本当に英語を話さない人がたくさんたくさんいます。でそれが良いか悪いかとか、まあ、その辺は別に本日の議題ではないんですが、まあ、こういう環境の中で私は生活しています。で普通にねスペイン語で話しかけられることがあるんです。こんなめっちゃアジア人に向かってスペイン語で話しかけてくるんですよ。あの普段外出先でも話しかけられることあるし、あと我が家があのうちのアパートの中でも端っこにあって、うちの家がなんかね人が訪ねてきやすいらしくて、そうしかもうちのアパート23部屋あるんですけど、部屋の配置が分かりにくくて、初めて来た配達員とかね、友達の家に遊びに来た人とかは必ず迷ってるんですが、そういうその迷える子羊たちがね、なんかよく我が家のドアをノックしてすいませんって来るんですけど、で英語を話さない人も多くて、あの毎回ごめんなさいスペイン語わからないんですって言ってごめんねするんです。まあ、あといろいろな勧誘で来る人とかもね、花からスペイン語を話す人だけをターゲットにしている人たちも多くて、スペイン語でバーッと話し出す人も少なくないです。まあ、それからお店、メキシカンスーパーとかメキシカンレストランとかもたくさんあるんですが、あの商品の表記とかもスペイン語だし、まあ、さすがに店員さんは英語も話しますが、中にはスペイン語だけ話すスタッフの人もいて、もうここはアメリカなのかメキシコなのかという感じです。ということでね、そんな環境にずっといると、最初の方はまあ私も英語にいっぱいいっぱいだったのであれでしたけど、何度考えてもやっぱりこれはスペイン語を習得するべきなのではと思ってですね、まあ英語も満足に話せないのに別の言語なんてって思われるかもしれないですが、まあ、このエリアに住まなかったらスペイン語にこんなに興味も湧かなかったし、アメリカに来てから思うのは、世界には、まあ、特にヨーロッパの人とかに多いですが、母国語と英語というのはもう普通なことで、プラスで他にも何カ国語も喋れる人がたくさんいて、なんかすごいって思ってて、でまあゼロからねペラペラになるのはめっちゃ時間がかかると思いますし、まあ、まず私がペラペラにならなきゃいけないのは英語なんですが、でも片言ですがスペイン語話せますくらいにはなりたいなと思いまして、まあ、そんな気持ちからなんですが、で普段住んでいるだけで簡単なフレーズや挨拶、物の名前とかは覚えて少しですがね、なのでもう勉強を始める前の段階でスペイン語は私にとって英語以外で一番知っている外国語だったんです。中国語よりも韓国語よりも。なんか面白いですよね、アメリカに来る前まではオーラ、アミーゴ、タコスぐらいしか知らなかったのに。そうで最初は独学で YouTube 見たり、スペイン語学習サイトを覗いたり、あとお友達にいらなくなったスペイン語勉強の本をもらったりして、まあ、トライしたんですが全然続かなくて、でやったりやらなかったりでかれこれ3年経つんですが、で毎年ね、今年はスペイン語をやる、今年こそはやるなんて言ってて、まあ、続いていないっていうね。で唯一あの YouTube にあったスペイン語のビギナーフレーズっていう30分ひたすら基本のフレーズをスペイン語と英語で流している動画がありまして、それをたまに聞いてて、まあ、だいぶ覚えたかなという感じでした。まあ、覚えたって言っても細かなことは分かってなくて丸暗記ですけどね。でスペイン語をね勉強しようとこう思っていて、何にずっと突っかかってたかというと、文法がね難しいんですよ。まあ、いやスペイン語にね限らないと思うんですが、ゼロからの語学学習ってマジ難しいですよね。英語とは全然違うんですよ。日本人って中学高校って英語をやってきたから、まあ、どんなに英語を話せない人でもある程度の単語は知ってるでしょ。で日本語にはね外来語も多いですしね。 その基礎って本当大事なんだなと改めて思って、全然わからないんだから本当に文法も日本語とも英語とも違うし、まあ、まずね男性名詞女性名詞があるし、でそれから I、You、He、She、We、They っていうその主語それぞれで動詞の形が変形していくしで、もう難しいんですよ。でフレーズ丸暗記でうわ覚えたって思っているくらいなら楽しいけど、いざ動画を見たりテキストを開いて文法を理解しようとしても全然入ってこなかったんです。で今年の年明けからですね、ついにスペイン語のクラスを受けることにして、まあ、それが町のアダルトスクールって言って大人向けにいろいろクラスをやっている場所なんですが、そこのスペイン語1を取り始めたんです。でこのポッドキャストでも前にお話ししたんですが、勉強になることは多くていろいろなことを学んだんですが、やっぱり私初心者すぎて全然わけわからなすぎて、一応毎回授業には行っていたんですが、なんとなくいるみたいな初心者クラスでもみんなのレベルはバラバラで、まあまあわかる人もいるわけで、まあ、そんな中本当にパッパラパーの初心者の私は一応受けてはいるもののついていけてないっていうのが正直なところでしたね。まあ、もちろん語彙とかね、基本的な文法、初心者クラスだったので簡単な文しかやってないですけど、受ける前よりも、まあ、習得したんですけど、本当最初の触りの部分を文字通り触っている感じで、宿題とかも一応やるんですが、宿題だからやるという状態で、なんか自分から知りたいとか覚えたいっていう気持ちがあんまりなくて、波に乗れないというか、まあ、そんな感じでした。まあ、それでも、まあ、これからもっといろいろ勉強していくぞと思っていた矢先にこのコロナパンデミックになっちゃって、でクラスは休校になってしまったという流れがあります。まあ、というね、私のこれまでのスペイン語習得の道だったのですが、まあ、このまましぼんでいってしまうと思われたこのスペイン語勉強、なんかねここに来て急にやる気になっているんです。はい、引き続きお話ししていきます。はい、で通い始めたそのスペイン語のクラスが中断してしまって、スペイン語へのやる気を失いつつあったのですが、そのスペイン語のクラスの先生がですね、週1回オンラインで、まあ、Zoom でですね、無料クラスやるから受けたい人はウェルカムよというメールをくれて、どうしようか迷ったんですよね。もともとあまりついていけないのに、オンラインとかって大丈夫かなって。で、オンラインとかってなると、スペイン語についている、いける云々の前に、英語大丈夫かなっていう心配とかも出てきちゃって。まあでも、基本何日か前にその授業で使うプリントをメールで送ってくれるから予習できるし、まあ、受けてみようかなと思って、で受け始めました。簡単なストーリーがあって、まあ、それを一人ずつ 2、3行を声に出して、まあ、読んで訳してってやっていくんですが、これがねすごい難しいし緊張するし大変なのです。まあでもどうにかやっているんですが、この前超ピンチだったのは、先生が忙しかっただか忘れていただかで授業で使うプリントが事前にメールでもらえなかったんですよね。だから予習ができずにねぶっつけ授業だったんですが、全然わからないってなりました。まあ、分かってるはずの単語もいざ急に当てられて答えるってなると出てこないんですよね。まあまずそんな感じでね、最近スペイン語のクラスをオンラインで受けているんですが、これがねいわゆるきっかけというか、オンライン一緒に受けている人たちみんな私よりもできるし、クラスメイトの中の一人に比較的若い女の人、私と同じぐらいかもしかするともう少し若いかもがいるんですけど、すごくできるの。読むのもすごく上手だし語彙力もあるし、まあ、こんなこと言ったらあれですけど、もともと通っていた時のクラスは平日の昼間のクラスだったので、リタイアしたシニアのおじいちゃんおばあちゃんが多くて、まあ、おじいちゃんおばあちゃんって言ってもそう言うと年寄りに聞こえるかもしれませんけど、みんなピンピンしてますけどね。でもまあ とても年配の方が多くて、それはそれで全然楽しいんだけど、でもやっぱり年の近い人で目標となるような人を見ると、ああ私もああなりたい、頑張ろうって思うというか、ほら私本当に影響されやすいんでそれでまあもっと勉強しようという思いが出てきて、で、まあ、急にね難しいことをやっても続かないので、楽しく何かスペイン語に触れようって思って、となると私の場合もう一択コナンだと思いましてそう、私名探偵コナン好きで、同じエピソードを何度も見ているほどなんですが、うまい具合に YouTube とかにねスペイン語オーディオのコナンが転がってないかななんて思ってみたんですけど、まあ、そんな簡単にあるはずもなく、コナンをスペイン語で見る作戦は早々と終わったんですけど、その流れでね YouTube をいろいろ見ていたら、台湾のドラマがスペイン語オーディオであって、でなんとなくそれをちらっと1話目見たら、なんかいけるかもってなったんです。これまでもスペイン語のクラスでもそのメキシコとかのドラマを勉強のために見るといいって先生とかも言ってて、メキシコって日本でいう昼ドラみたいなソープオペラっていうんですが、そういうのがあって、よくうちの周りのコインランドリーとかでも流れてたりするんですけど、そのあんまり難しいドラマとかだと理解できないから、そういうソープオペラを見るといいってね勧めてもらったことがあって、見たこともあったんですが、なんか話が入ってこなくて、まあ、多分文化が全然違うからか何なのか理由はわからないんですが、でもねその台湾のドラマはなんか理解できたんですよ。でその台湾のドラマも昼ドラさながらのもうベッタベターな話で1話目見ただけでこれはベターな展開だろうなって分かっちゃうレベルのベタさだったんですけど、頑張って貯金しているお金のあまりない OL が会社の社長の息子とひょんなことから出会って、でその息子は勉強のためにその会社で社長の息子ってことは伏せて働き始めて、で配属された部署がその主人公の OL がいるところで、あの時のあんたこんなところで何やってんのよみたいなでちょっと綺麗なね花形部署のこうライバル出現みたいな、多分そういう展開が読めるからかなんとなく理解できたのもあるし、で台湾って日本と似ているから動作とか考え方とか、あと会社の上下関係とかね、だから見慣れている感もあって良かったのかと思います。最初台湾のドラマって知らなくて、ドラマ内に出てくる看板とか書類の文字とか中国語だったんですけど、でも服装とかね様子で、あこれ台湾のやつだって分かって、ちょうど今仲のいい友達も台湾人だし、まあ、話題の一つに一丁見てみるかってなりました。でもちろんキャプションは必須で、まあ、ただディスリングしているだけじゃまだ何もわからない、理解できないレベルですけど、でもそのキャプションの文字を追って見てると、あこの単語知ってるとか、あこのフレーズ聞いたことあるっていうのがたくさん出てきて、で不思議なのは、私全然普段は全然恋愛ドラマとかラブコメ系のドラマって好みじゃなくて見ないんですけど、本当不思議と見続けることができて、それは料理しながらとか寝る前とか、基本1話を2回ずつぐらい見て、まあ、合計23話くらいあったのかな、それを2週間かからないくらいで見終えました。ただぼーっと見ていることもあれば、わからない単語を調べながらノートに書きながら見ていたりもして、まあ、がっつり勉強するっていう温度ではないんですが、せっかくならちょっと語彙上げていきたいな的な。でね、そのドラマのすごくいいのは、本当にシンプルなベターな展開で、シーンもオフィス家がほとんどで、どういうことかというと、同じような単語やフレーズがめっちゃ繰り返されるんですよ。だから少しずつではあるんですけど覚えることができて、まあ、覚えられなくても、あ聞いたことあるみたいな、その感覚ってとっても大事で、なんか本当に何もわからないと雑音になっちゃうんですよね、言語って。英語でもその経験ありますし、今でも英語でその難しい内容の英語とか聞くと意識がもう遠のいてもはや雑音ってなっちゃうんですが、まあ、スペイン語とか基礎がない言語は本当に最初雑音で、その雑音から一歩前進した感が出てきたのがとっても嬉しかったです。そう、この前ね調子に乗ってネットフリックスでデスノートをスペイン語で見ようとしたんですが、まあ、速攻でギブアップしました。 喋るの早いし難しいしで、まあ、いかにその偶然見つけた台湾ドラマがね奇跡的な発見だったかっていうことがね改めて分かりましたね。はい。でね、でですよ、1週間ちょっと前くらいかな、その台湾ドラマまだ見ている途中だったんですけど、あのですね、ついにアハモーメントっていうか、なんかね一段上った感覚を得たんです。いや全然まだまだですよ、あの知っている単語まだまだ全然少ないし、あの Google 先生命だし、初見の文章とか簡単でもこう突っかかりながらしか読めないですけど、なんかね文法とか仕組みとかがなんかあのスッと入ってきたというか、あのなんかあこういうことかっていうことは、こっちの文章はこうなるってこと、はあそういうことか、そうかなるほどみたいな、あの最初に話しましたが、最初ゼロからちょっと勉強しようかなって動画を見たりテキストを開いたりした時はもう情報量が多すぎて、一応理解しようと頑張るけど全然頭に入ってこない状態だったんですよ。でスペイン語クラスに通い始めて最初の方もそう、全然覚えられなくて、その動詞が主語によって変化していくのも一応ルールがあるんですけど、そういうのも全然入ってこなかったし、でもある日、急にある日授業のプリントとかを見て、あまたこの形出てきた、あこの文法こうだからこうなるんだみたいな、ちょっとね分かるようになってきたんですよね。なんかさ一旦分かってくると、じゃあこれはなんで、これはどういうことみたいな感じで自分からいろいろ調べちゃったりして、なんかもうね明らかに頭の中が整理されてきた感覚があって、そのただ丸暗記だったその情報をドバーッと詰め込もうとしていた頭の中に、その整理するためのボックスとかツールとか、まあ、この場合必要な基本的な文法とか語彙とかなのかな、そういうのが揃ってきて整理でき始めてきたって感じです。すごくない？いやこの一段階すごいのよ、すんごいんですよ私の中で。あの今まではちょっと文法のこととかこう見ててもどうせ覚えられないし、頭に入ってこないし、なんか意味のない時間だったんですよ。でもね今はあそうなのかってなるの。あのずっと前からその聞いているっていうスペイン語ビギナー基礎フレーズのその30分音声もね、今までは丸暗記をしてたんですけど、今改めて聞くと、あこれは主語が私だからこうなるんだとか、これは過去形だからこうなってるんだとかって構造を理解できるの。ちょっとね完全に一皮むけたんですよ。いや最初何が何だかわからなくてちょっと苦痛でさえもあったけど、じっと耐え続けているとこういうことがあるんですよね。耐え続けてって本当耐え続けてってほど私の場合はやってないですけど。でさらにスペイン語のために始めたのは、あのスパニッシュ101ポッドキャストっていうポッドキャストを聞き始めました。あのこれも一番ビギナー向けのエピソードを聞いているだけなんですが、本当に基本的なことを英語とスペイン語で説明しているやつで、でも前だったらこういうことを説明されているっていうそのトピックは分かってても、単語とか文法自体は全然頭に入らず、まあ、聞いていても楽しくない感じだったんですが、この前聞いてみたら、ほうそういう言い方もあるのか、なるほどこれはこうかって感じることができて、もう嬉しくて、これはねちょっと波に乗っている感じですね私、まあ、この流れを大切にちょっと基礎スペイン語を習得していきたいなと思ってまして、でタイミングよくね英語の ESL のクラスメイトのメキシコ人のジーナとこの前連絡先を交換したんですよ。あの前回の授業が今学期最後の、あの英語の ESL の授業で、まあ、そしたらジーナがあのキーピンタッチしたいから連絡先教えてって言ってきてくれて、で私も、ね、私がスペイン語を勉強中のこと知ってるからスペイン語でテキストしてくれて、であの友達とのやり取りってなると授業に出てくる例文とかお話とかはとはまた別で、そのテキスト内でよく使われるフレーズとかも違うから、 そのスペイン語で気軽に連絡できるのも嬉しいなって思ってます。でジーナとやり取りを始めて、そうそう、私が話せるようになりたいのはこういう友達とかとの日常のちょっとした会話をスペイン語でできるようになりたいんだって改めて思って、だからね、あのランゲージエクスチェンジアプリっていうのに登録して、あのスペイン語ネイティブの人で日本語スペイン語ネイティブの人で日本語を勉強したい人とテキストのやり取りも始めましたまだ始めたばかりでそんなにたくさんやり取りしてないんですけど、やっぱ一人ではなく何人かとやり取りをすると同じような表現が出てきて、あ、また出てきたなってこう覚えることができる気がします。まあ、なんかね、調子に乗って急にいろいろなものに手を出しているので、こんなに熱く語っていたのにこう疲れちゃって続かないとかってなるかもですけど、まあ、いや、でもですね、やっぱり分かったのは、英語の勉強の話でもこのポッドキャストで何回か話してると思うんですが、授業だけとか英語でスペイン語で、その英語やスペイン語でテレビを見るだけとか、その一個の方法だけで勉強するんじゃなくて、複数の情報源からインプットするってとても効果的だなって改めて思いました。例えば授業である単語を習って、でその時はふーんくらいに思っていても、家で見たドラマで同じ単語が出てきて、あ、これ今日やった単語だってなって、でその後に読んでたネットニュースにもまた同じ単語が出てきて、え、また出てきた、めっちゃよく使われている単語やんってなって覚えるっていう、不思議なことに授業でその単語をやる前からもきっと何度も耳にしている単語だったと思うんですけど、それがね、でも授業中にやったっていうのが、授業で習ったっていうのがスイッチとなって、急に目に留まるように耳に入ってくるようになるんですよね。で何がねスイッチになるかわからないので、やはり日頃からバラエティに富んだソースからのインプットをね心がけたいですね。いや、私のスペイン語ブーム、ちょっと話すね、少し話せるようになるまで続くといいな、まあ、ペラペラなんて贅沢なことは言わないので、英語で言うと中学レベルくらいでいいので、基本をね、英語が話せないメキシコ人とコミュニケーションが取れるくらいまでなんとか習得したいなと思います。リスナーさんの中にはね、日本語を勉強されている方も多いんですが、日本人以外にとって日本語も本当ゼロから、基礎ゼロからのスタートですよね。で、このポッドキャストをね、それなりに理解しているっていうことは結構すごいですよね。どうやってそこまで来たんだろう、このレベルまで来たんだろう。本当に英語を勉強するとはちょっと違うんですよ。基礎知識がない言語を勉強するって、そう、言語勉強の先輩方、どうぞ私にアドバイスをください。皆さんメッセージお待ちしております。はい、と、まあ長々話してきましたが、あくまでも私の優先順位としては英語ですが、スペイン語に関しては全部英語で今勉強をしています。授業はもちろんこっちで受けている授業なので英語ですし、辞書もスペイン語英語の辞書を使っていて、文法とかルールの解説も英語のサイトを見ています。で、これがね、英語の勉強にもなるんですよ。なんて言ったって辞書で調べても出てきた英語がわからないこととかあるからねまあそんなこと言ったらね、英語の単語を日本語で辞書で訳しても、その日本語すらなんか難しくて理解できないとか私時々あるからなはい、まあでもとても良いです。言語だけに限らず、その英語で何かを習う、勉強するってとっても英語力アップに役立つと思っています。あとはそのランゲージエクスチェンジのアプリとかでも、スペイン語と日本語だけだとお互いその初心者すぎて話が進まないこととかもあって、そういう時は共通語の英語で説明をつけたりとかもしていたりとか、聞いているポッドキャストも英語スペイン語での解説だし、スペイン語をやっている時も英語を使う頻度が多くて英語にも触れられていますね。なのでこう ウィンウィンな感じですね。ちょっと違うか。スペイン語を勉強しつつ、スペイン語の基礎を勉強しつつ、英語も、こう、インプルービングできている感じです。はい。ということで、本日はですね、私が最近、ハマっているというか、すごくスペイン語を勉強していて、なんかちょっと一段階上ったぜっていう話をお話ししてみました。はい、皆さんはこの言語ちょっと話せるようになりたいなみたいな、英語はねみんな話したいと思うんですけど、英語以外のその第三カ国語、これ勉強したいなみたいな言葉はありますか？ぜひ教えてください。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード109。今回もここまで聞いてくださってありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にも同じように、YouTube でも同じように、毎週エピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで、今回のエピソードはここまでとなります。なんかね、今日そのちょっと興奮しすぎてめっちゃ早口だったかなって反省しているんですけどはい、ということで皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you. Stay